春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。喋ってる途中で指鳴らしたらダメですよね。ポキッとかちょっと音がしましたけどもな。今日は10月の23日、私の大好きなですね、グラビアアイドルの磯山さやかさんのですね、23歳の、誕生日だそうです。おめでとうございます。テキストの方でも書きましたが、こんなとこで喋ってても誰も聞いてないと思うんですけどね。磯山さやかさん、もし、聞いておられましたら絶対ないと思うけど、おめでとうございます。何なんだ。そんなわけでですね、今日は、そのグラビアにちょっと関係あるんですけども、最近ですね、ネットでうろうろとこう画像なんかよく落としてるんですけどね、綺麗な画像っていうのがメインなんですけども、たまにいかがわしいような画像も落としてたりするわけなんですけども、それは男ですんでね、仕方ないということで、そんな落としてるところで時にですね、よく見かける外人さんなのかな、何なのかよく分かんない方がおられたんですけど、先ほどラジオ聞いてるとその人の名前が分かりましてね、リア・ディゾンさん、これそういうところをうろうろされてない方は知らないと思いますけどね、綺麗な方ですね。ですね、いくつなのかな、出身はアメリカのラスベガスらしいんですけども、元はなんだっけ、レースクイーンかなんかからデビューしたらしくて、で日本人の血がちょっと混じってるそうなんですよね。ですね、アメリカ人と、中国系、日本人じゃないですね、中国系フィリピン人のお父さんとのハーフだそうです。でなぜか英語と日本語を少々喋れるという方らしいんですけどね、そのリア・ディゾンさんのですねブログがあったんで、そちらの方のリンク貼っときますんで、叩いてみると分かると思うんですけどね、見たことある人、ああ、あの子かっていう感じなんですけども、セーラー服着たりとかね、ネットの方でよく、落ちてますよ。なんかね、際どい、写真。でもなんかね、そういやらしい感じじゃないですね。健康的なっていうか、いやらしい。どうだろうな。結構妖艶な感じで、綺麗な子です、とにかく。で、その子がですね、日本でデビューすることになったらしくて、なんだっけ、CD かなんかも出すのかな。なんかそんなことをね、さっきラジオで聞いたんですけども、こういう、なんていうんですかね、前もガイタレの話をしたんですけども、外国から来られる、で、特に売れる方ですね。この方多分売れると思うんですけども、売れなかったらごめんなさいね。売れると思うんですけども、一番最初にこう、うわ、外人だと思ったのは、私の世代ですとね、やっぱりこう、アグネス・ラムさんでしたね。だけな、あれ。どこでしたっけ、どこのイメージガールだったか忘れましたけど、あの人が出てきた時はびっくりしましたね。もうブリーンブリーンみたいな感じでしたからね。もうなんか筋肉なんなんだか、なんかグラマラスなんなんだかわかんないよね。なんか変わった肌を外ですごい子供がわーわー言っておりますが、今日は大人が喋ってないだけ、騒いでないだけマシなんですけどね、続けます。そんな人がですね、出てきまして、この人もすごい一世を風靡しましたよね。で、その後ですね、またあとチラチラ、何回かに一遍かぐらいは出てくるんですね。ご存知ないと思いますけどね、私の世代でも、知らない方いるかもしれないけど、ちょっといまいちやったんですけどね、キャティさんっていう、この子も綺麗な子だったんですけどね、この人はいまいち売れませんでしたね。なんか歌とかもやってたのかな、あんまりヒットしなくて、事務所が悪かったんでしょうかね。この子もでもね、結構可愛い子だなと思ってたんですけどね、際立ったなんか変なところっていうのはなかったんですよ。むちゃくちゃ綺麗だか、それかもう 綺麗なのにちょっと変っていう人じゃないと、こうなんか芸能界って残りませんでしょ。それで多分出てこれなかったんだなと思うんですけど、結構綺麗な子でしたね。で、個人的に全然前には出てこなかったし、テレビとかにもほとんど出なかったと思うんですけど、まず出なかったんじゃないかなと思うんですけども、私が個人的に好きだったのはあの高気圧ガールのモデルさん、高気圧ガール立て缶を盗んで帰ったというぐらいに私大好きだったんですけどね。あの方は全然こう出てきませんでしたね。 あれ一発でそのまま消えちゃいまして、結局誰だったのかよくわかんない、名前も覚えてないぐらいですからね。どっかに切り抜き残してたような気がするんですけど、それもどこ行ったのか、わかんないんですけど、その子も綺麗な子だったんですよ。なんか近いところがありましたね、このリア・ディゾンさんっていうのは。だからもしかしたらスーッと消えちゃうのかもしれないなとも思ったりもするんですけどもね。ちょっとあんま綺麗すぎる子っていうのは引きますからね。そのくらい綺麗な子だと思いますよ、私はこの人。それで日本でですね、やっぱりこう売れるそのハーフであったり外人の方であったりする人っていうのはなんか共通点がありましてね。例えば役者さんでも、まあ、かなりまた古くなりますけども、オリビア・ハッセイさんとかね、布施明さんの元奥さんですけどね、あの人なんかもすごい、ロミオとジュリエットでね、あなたはどうしてロミオなのってやつね、日本語で言いませんでしたけどね、私吹き替えの方しか見てませんからわかんないですけども、その人とかね、あの人もなんかみんなその人で無声したとかね、結構いましたけどね、我々の世代で。その後例えばソフィー・マルソーさんとかね、あのあたりもね、結局受けたのは日本人でもいなくはないタイプっていうんですかね、どう言ったらいいかな、ハーフでいてそうな、若干こう日本人寄りの顔、まあ日本人っていろんな顔ありますからね、なんとも言えないんですけども、日本人にまだ見えるっていうんですかね。だからあんまりにも外人外人した顔の人っていう、だから西洋人西洋人した顔、わかります、言ってる意味。そういう人っていうのはいまいちこう、まあ売れてもなんだろうな、なんかちょっと敬遠してしまう、違うものとして見てしまう、っていうとこあるんじゃないかなと思いますね。だからなんかその日本で売れるっていう要素では、その日本人好みの外人の顔っていうのがじゃないとなんか受けないような気がしますね。これ単に私の好みだったら全然違うぞっていう意見もあるかもしれませんけども、でもなんとなくそんな気がするんですよね。ですんでこのリア・ディゾンさん、この方も日本人にいる美人の顔の、イメージですし、日本人好みの顔ですからね、もしかしたらバカ当たりしちゃうんじゃないかなってちょっと思ったりいたします。ただね、これ私見てるのっていうのは、まだグラビアでしか見てませんからね、動くとなんかがっかりする人っていうのいますからね、すごい綺麗だったのに、グラビアですごい綺麗なのにテレビに出ていきなり台無しになっちゃう人とかいますからね、そういう人でないことを願ってですね、いつかテレビで、見れたらいいなとか思っております。そんなわけで今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみ。今日なんかちょっと短いですね。